こんにちは、奥武史です。先日から2018年の新春企画ということで、メルマガの皆さんからお悩みを集めてですね、でそれに奥からお答えしていこう、無料でアドバイスを差し上げようという企画をやっています。たくさんね、いただきましてありがとうございます。14名の方からご質問いただきました。お答えしていきたいと思います。ですね、どれかな。いただいているのが、塾の、経営と講師をされている方からですね。ありがとうございます。読みますね。いつもメルマガ楽しみにしております。フリーランスとして塾の講師をしております、経営サイドです。保護者の方、卒業生の、保護者の方も含め、不思議と縁が切れない進学塾なのですが、もっとお客様との距離をクロースしたいんです。ファンを作る本当に奥さんのお話には共感させていただいております。定期的なお電話がけは頑張っているのですが、頑張っていますよのお手紙がいまいち書き方がわかりません。なぜもっと距離を縮めたいのか、その理由は、地域で一番愛される塾になりたいから、子どもたちの幸せそうな姿イコール私の喜びだから、子どもたちの成績アップを心から願っているから、あの塾なら大丈夫よと口コミしてもらえる塾にしたいから、保護者の皆様にお子様の喜んでいる姿をもっとお見せしたいから、子どもたちに喜んでもらいたい、卒業後も幸せな人生を歩んでほしいと心から願っているから、もっと売り上げを上げて授業を講師に任せてまとまった休みを取りたいから、今は講師4名で頑張ってくれていますが、全てを任せるのはまだ心配です。距離が近いことでお子様について腹を割って話せるので、お子様の成長に必要なことを率直に伝えられ、また保護者の方も塾に話しやすくなり、それは巡り巡って子どもたちの幸せにつながるから、以上が今浮かぶ答えですと。もしかしたら今後変わるかもしれませんが、子ども本位の塾であり続けたいという信念は変わりません。ありがとうございます。ですね、思いをね、たくさんお持ちなんですよね。素敵ですよね。こういう先生とか、こういう経営者、塾の経営者の方がね、たくさん増えてくれるといいですよね。で、お客様との距離をクロースしたい、つまり、もっと心の距離を縮めていきたいっていうことかなというふうに受け取りました。で、そうだな。すごくいいなと思ったのが、塾って基本的に勉強を教わる場所ですよね。で、勉強を教わって、例えば志望校に合格するだったり、学校の成績が上がるだったり、いわゆる結果って言われる部分、こちらを提供しているのが塾ですけれども、それによってじゃあ何を得られるのかっていう、その先っていうところまで、追求しているところって、少なくはないでしょうけど、多くもないのかなと思うんですよね。どうしてもこう目についた結果っていうのがね、特に親が子供を塾に入れるので、どうしてもそっちに目が行くと思うんです。でね、安くはない授業料を払っていますから、やっぱり学校の成績がちゃんと上がってほしいっていうのは親としては願いとしてはあると思うんですよね。ただ、それは大前提だと思うんですよね。塾に通ったら勉強できなくなっちゃったと、根本的にちょっとなんか塾の意味ないよっていうことになってしまうので、勉強が好きになるとかできるようになるとかっていうね、結果はありつつも、それプラスアルファのところまで考えられているっていうのはすごく素敵なことだなというふうに思いました。で、それで、今やられていることとして、電話はされているってことですよね。これはつまり保護者の方にフォローのお電話とかをしているのかな、というふうに受け取ったんですけども。で、頑張っていますよのお手紙の書き方がわからないっていうことなんですけど、頑張っていますよっていうのはお子さんがってことですかね。多分そうですよね。塾頑張って教えてますよって言ったってあまり意味ないですからね。ああそうっていう、もっと頑張ってくださいって言われて終わると思うので、お子さんすごく頑張ってますよっていうことをお伝えしたいのかな。で、お手紙の書き方、フォローアップのお手紙の書き方は私のホームページの方にね、書き方のノウハウはもう全部出してます。なのでちょっとまずそこを見ていただければなと思うんですね。その出しているノウハウは、サロンとか教室とかカウンセラーさんとか、一人ビジネスで主にやっている方がお客様に喜んでもらえるアフターフォローのお手紙の書き方なんですけれども、考え方は同じです。で、 それをまあちょっとアレンジしていくことになると思うんですよね。まあ、いつも、通ってくださっていることとかね、何かこう感謝伝えられることをまあ感謝を書くっていうことと、あとはそのノウハウの中ではそのアドバイスをね、一言添えるっていうのがあるんですけど、まあ、これだったらそこの中に今息子さんとか娘さんがね、こういうふうに授業の中で頑張ってるんですよっていう、その親からするとどういうふうに授業を受けているのかってやっぱ見えないので、ね、子供に聞いても素直に話してくれるかどうかっていうとちょっと疑問符がつくじゃないですか。その辺ですよね。親の気持ちをちょっと考えてみて、どういうのがあったらまず親が安心できるとか信頼できるかなとか、考えてみて、まあ、その辺をちょっとお手紙の中にちょっとしたためてみる。でアドバイスだったら、例えば親にもしお手紙書くのであれば、そのお子さんに対してこういうふうに接してみるといいですよっていうことだったりとかっていうアドバイスを書くことになるかなと思います。うん、であとはね、他の音声とか普段のメルマガでもよく言ってるんですけど、ファンになってもらうには一番大事なことは心が動くかどうかなんですよ。これはもうどんな職業でも同じなんですよね。そうだな。まあ、塾だったら例えばその志望校に合格するとか、成績が明らかにこのぐらい上がるとかっていう結果がもうとてつもない圧倒的な結果が出たとして、まあ一旦はファンっぽくはなると思うんです。まあでもそれって実際は本当はファンではなくてリピーターなんですけど、いや、あそこに行けば合格するらしいとか、あそこに行けばこのぐらいテストのね点数が上がるらしいっていう噂は広がったりはするので、口コミでね、まあ、それで生徒さんたちとか親御さんたちがもっと来てくれるっていうのはあるんですけど、結局それも他の職業と一緒で、じゃあ他の塾でね、新しくもし塾ができて、そっちの方がもっとなんかこの教えるメソッドがね、さらに最新の体系化されたもので結果がもっと出やすかったら、あっさりそっち行っちゃうと思うんですね。なぜならば、そのうちはこうこれだけ結果が出ますよっていうのを見せて、お客様を集めた場合、その結果だけに目がいっている方が当然集まってくるので、その結果がもっと出るところが他にあればそっちに行くのは当然じゃないですか、うん、これがいわゆる技術や知識やそういうなんていうのかな、その理屈で語られる部分、まあ、こういうところでお客様を呼び寄せていくと一時的にはうまくいっても結局それはファンではなくってね、自分のメリット得たいメリットだけを求めてくる方が集まっているので、他でメリットを得られればそっちに行っちゃうってことなんですよ。でファンっていうのはメリットじゃないんですよね。まあメリットももちろんあるんですけど、メリットプラスアルファで、なんだったらメリット抜きでぐらいでもいいと思うんですけど、この人の考え方にすごく共感するとかね、この人の人柄が本当に大好きだからとか、その感情が動く部分です。理屈ではなくて。そっちの方に、行くと、ファンになってくれて、そうなると他に行ったってね、自分と全く同じ先生っていうのは当然存在しないので、まあ、自分独自というかオンリーワンになっていけるんですね。うん、なので、まあ、この、小田さんがね、送ってくださった内容をちょっと見る限り、お手紙の書き方、具体的な書き方は、これはちょっとコンサルとかでね、実際にどういう生徒さんがいて、どういう性格のお子さんでとかっていうのを把握しないと文面自体をちょっと書けないので、ごめんなさい、具体的なちょっとアドバイスはこれできないんですけれども、まあ、考え方としては今言ったような感じかなと思います。で、和田さんがやっていってほしいのは、そのお子さんがね、どういうふうにしてやってるのかっていうところ、親が知りたい部分っていうのをきちんと開示してね、分かりやすく伝えていくっていうことと、あと塾としてどういうふうにしていきたいと思ってるのか、例えばこの今回ね質問いただいた中にもいろいろ思いが書いてあるじゃないですか、まあ、こういう思いを親御さんたちにたくさん伝えるっていうことですね、うん、私たちがやりたいのはお子さんが勉強が大好きになってくれて、でそれそこで終わりじゃないんですよね。で大好きになっていくことで、これから大人になっていく、仕事をするとか進学するとかってなった時に、よりこう自分らしく楽しくね、自分の選択を見つけていって、良い人生をね歩んでいけるようにしていきたいという、もっともっと先の部分も含めて、私たちこういうふうにお子さんたちの今だけじゃなくて先までね見て教えてますっていうところとかね、いうのを伝えてほしいなって思うんです。そうすると一定数の人は かそういう、まあ、いい塾は他にもたくさんあるんだけど、ここまでこう情熱をかけてねやってくれるところって、まあ、少ないよなと、珍しいよねっていうふうにまあ思ってくれる人が現れてきます。そうすると、もっともっとファンがね増えていきますね、うん、ということなんで、お客様との距離をもっとクロスしたい、近づけたいっていうことであれば、まあ、そういう思いを今までよりももっともっと伝えていくといいかなと思うんですね、うん、まあ、基本的には人間って自分にとってメリットがあることにしか興味がない生き物なので、もちろんそれは絶対に外しちゃダメなんですよ。ただ単純に私たちはこうしたいんです、塾をこうしたいんですって言ったって、それだけだと、あ、そうなんか熱い人ねって言って逆にドン引きしちゃったりすることあるんで、あくまでも生徒さんや保護者の方にとってメリットがありつつ、そして私たちがやっていきたいその思いやビジョンとか、うん、こだわりとかね、そういうところこうつながる部分っていうのを伝えていくっていうことですね。まあ、お手紙でも書いてもいいですし、なんかこう塾の何でしょうね、学級通信的なものってあるんでしょうかね、まあ、そういうところにしたためてもいいと思うし、何かアフターフォローで、塾の方で他にツールがあるのであればそういうところでもそうだし、塾の中の教室とかね、そういったところにも掲示してあってもいいかなと思うんですよね。一箇所じゃなくて複数箇所です。でそういうのってこうじわじわと少しずつ広がっていって、あそこの塾って勉強をきちんと教えてくれるだけではなくて、その上さらにこうやって子どもたちの未来のことまですごく考えてくれる先生がねいるんだよねって、うん、そういうふうに思ってもらえると、もっともっと距離近づいていくし、中には和田さんのことを応援する保護者の方っていうのもねたくさん増えてくるはずです、うん、っていう感じかなと思います。いかがでしょうか。はい、ちょっとね今の状況、具体的な状況がわからないので、このぐらいまでになるかなと思うんですけどね、良いヒントになればいいかなと思っています。ちなみに和田さんはこの、ご質問いただいた後にね、ちょっとメルマガを読んで、勉強したこととかね、それを試してみてこういうところがうまくいったっていう成果報告もくださったりしました。ありがとうございます。ちゃんと拝読してますね。この音声聞いてくださっている他の方も、私の音声セミナーだったり、メルマガとかブログだったりね読んだ中でちょっとこれできるかな、やってみようかなってやってみて、何かうまくいい結果が出たりとか、お客様からいい反応が出たことがあったらぜひぜひ送っていただけると私もとっても嬉しいです。反応ないとね結構一方通行でお届けするのって意外と寂しかったりするんで送っていただけるのねすごく嬉しいんですよ。まあ、たくさん届いたりするとちょっとね申し訳ないことに全員にお返事することっていうのはちょっと難しいこともあるので、ちょっとそこはお約束はしきれないんですけど、ただいただいたメールを全部読んでます。これは確実に誓って言えるんですけど、いただいたものは全部読んでますんで、ありがたくいただいてますんで、もしよかったら送っていただけると嬉しいです。でそうすることによって私も嬉しいので、もっと頑張ろうって、もっともっとたくさんねお届けできるかなというふうに思います。はい、ということで塾の和田さん頑張ってくださいね。この辺で失礼します。奥武史でした。